バプテスマ、洗礼を受けるっていうことがどういうことなのかっていうことが、さらに今週のテキストではもっと深められてきているというふうに考えていいんですが、このガラテヤの信徒への手紙がなぜ書かれたのかという動機を踏まえておく必要があったと思うんですね。このパウロという人がいずれにしてもこのガラテヤ地方というところに伝道して教会が生まれた。ところがまだあの新約聖書の時代の教会というのは、今日のように決まった牧師がまだいなかったということですね。私はそういう意味で最初の教会というのはやっぱりね、信徒中心の交わりだったという気がするんです。そういう意味でこの長山教会はとてもそれが合うんですね。一番最初の教会の姿に合っているような気がしています。で、それがいつの間にか教職中心になって、カトリック教会においては祭司が中心だったということで、それにプロテストしてプロテスタント教会が起こったんですけれども、今は大変皮肉にも宗教改革の時代のカトリック教会よりもっとひどく教職中心主義、教会は牧師さん次第というふうになったんですね。ですから、そのいわゆる有能な牧師のいるところはガーッと盛んになるけども、いなくなるとまた絞らない。私は北海道にいる時も200ぐらいの教会を応援して回ったの。教派、全ての教派いろいろ回って応援したんですが、その時の結論も要するに教会は牧師次第だ。それで時を移った時に自然に張り切ったが、やっぱり牧師依存の教会を立派に作ってしまう。まあそういう教会であったわけですけれども、そういうまんまでいくらあのなんとか信徒のものですよっていうふうに言っても、もう一点ついた癖っていうのはなかなか取りにくいものですね。ですから私はこの長山教会が本当に信徒の方を中心にして交わりができてきてるっていうのが、本当にあの一番最初の教会に入っているっていうのはとても意味があるということで私は期待しているし、今度はそういう意味での悪い意味での牧師中心の教会にならないようにということをちょっと脱線したんですが、それでこのガラテヤの教会は決まった指導者がいませんので、いろんな説教者が巡回して回ってくるんです。その交わりをしているところでそれを迎えて、ところがパウロがあのシリアのアンティオキアっていうところ、ここはまあいわば異邦人伝道、世界伝道の根拠地になった教会なんですが、そのパウロはアンティオキアからかエフェソからかどっちから、まあその学説によって、まあ、あのこのガラティアの教会の人たちに手紙を出した。パウロの名前による手紙っていうのが新約聖書にはあるわけですが、このガラテヤの信徒への手紙というのは、あらゆる研究者ですね、右から左の研究者すべてを通してもうパウロのものに間違いないというのが決定的ですね。それでパウロがそういうアンティオキアかエフェソスかわからないんですが、自分が伝道してそれで生まれた教会のから伝わってくる事柄で心配を持った。ご存知のようにパウロという人は劇的な改心をした人です。とっても熱心なユダヤ教、そしてその熱心さのあまりあのイエスを信じる連中は異端者だというわけで、彼らを迫害し殺すのは神様の御心にかなっているって信じ込んでクリスチャンの迫害もあった人ですから、それが改心して今度はあの迫害していたキリストを述べ伝えた。大変なんて言いますか、性格もはっきりしてるっていうか、そういう感じの人ですね。どういう人相かっていうのは見当つかないんですが、 パウロの手紙、自分で言ってることから想像すると、あなた方は私のことを面と向かって当てるときは貧素で、そして弱々しいっていう、離れるととてもきつい強いことを言うっていうふうに取っているなっていうふうな言い方をしているところを見ると、パウロは自分の間違いのことをとっても痛く思える。クリスチャンを迫害して殺したとかね、それとか政権と支配したりっていう、それは掟に忠実に従っていることが神様の喜ぶこと。もっと今日の私たちのレベルで考えるとですね、神様に受け入れていただく資格をちゃんと整えれば神様を受け、その資格から外れるとダメ、ね、その資格って何かというと、決まったことをちゃんと守っている人というわけですね。パウロはそれを気真面目に信じてきて、イエスのような規格外れ、それを信じるものというのは、我々が命がけで守ったこの秩序を壊すものだから、それを神様もそういう約束を破るのは殺してもいいとおっしゃってるからっていうふうに受け取って迫害した。だけどそれがいかに間違ってたかっていうことを痛感すると、パウロの言い方きつくなるんです。言葉、律法というのは文字通り法律なんです。ユダヤ教の中では一般の生活のいわゆる民法も、それから宗教の法も一緒なんですね。だから全ての生活を律するものであるわけですから、それに忠実であるものは神様が喜ぶというわけですね。ところがパウロはその律法を忠実に守っていれば神様がお喜びになるというのではなくて、我々は律法から見ると本当に違反ばっかりしている弱いものなんだけれども、神様の一方的なお恵みでイエス様が十字架にかかってくださったことで、神様はそのまんま許して受け入れてくださったということを信じる、それが信仰なんだ、福音なんだということを説いている。それにはだからユダヤ人もギリシャ人もないって、これはユダヤ人もギリシャ人もないっていうのは、その当時の文化の背景2つのですね、ちょっと専門家たちはヘブライズムとヘレニズムなんて言います。だから唯一神の信仰に基づいたヘブライズムと多神教です、ヘレニズム、ね、ギリシャ神の神がそれがあるんですが、そのギリシャ人もなくユダヤ人もなくというのは、あらゆる全ての人が平等で同じなんだっていうことを強調したんですね。ところがパウロのそういう伝道の後にした教師の中にはですね、パウロ先生はああいうこと言ってるけれども、インチキなんだよ。だいたい自分で使徒と名乗ってるけれども、使徒というのはイエス様が生きてる間にイエス様に直接選ばれた人。あれは復活のキリストにあったって自称したら、ああ、いいかいな。だから自称使徒だ。ということで、ああいう人のあんまり激烈なの聞いちゃいけませんが、やっぱり旧約からの土台でしっかり、まずそのためにはクリスチャンになるためにはまずユダヤ人になることが大事ですよ。それが割礼っていう、割礼っていう言葉あまり、まあ、日本ではあまり聞かないんですけれども、つまりユダヤ教の信者になるために男性が原則的に、男の子はイエス様もそうですね、生まれて8日目に生殖器の公費を切り取るという手術に外科手術、それを宗教的な技術、これもね、誰が考えたのか、まだその最初のそういう割礼っていうのはあったときはむしろ外科的な、いわゆる包茎手術だったと思うんですが、それを宗教的な、体に傷をつけるっていうことによって自分たちは神のものなんだっていうことをいつも自覚するっていうね、そういう、まあ言ってみたらある種の入れ墨みたいなものですね。それをそういう男性の生殖器にそれを見つけるって 命の源っていうふうな考えがあったんじゃないでしょうか。だからこのユダヤ主義者の指導者たちがパウロの死とは認識だっていうふうに、そして、まあ、キリストによって許されるんだけど、その許される前にやっぱり割礼を受けなきゃいけないんですよっていうことを強調して、そしてそれで動揺してガラティアの教会です。それがパウロに聞こえてきたんですね。それでパウロはある意味で怒り狂って狂ってまでいかない、もう非常に頭にしたんです。なのに誤調がとっても厳しいです。三章の一節なんかを見ると、ああ物分かりの悪いガラティアの人たちなんていう言い方をして、もうちょっとずっと全体を呼びになるとわかるわけですが、そんなに割礼が大事ならば生殖器の手術してしまいなさいっていうね、去勢手術をしなさいとまで言うんです。それぐらいの強い言い方をするほどにパウロはキリキリ、それが割礼のあるなしが大事だ。だからこのガラテアの信徒への手紙の一つのメッセージというのは、5章の6節にパウロの言いたいことが出てきて、キリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です、ね、愛がポイントなんだということをしっかり言ったわけですが、さあそこで今日のところで、あなた方はもうすでに自由になってるんですよと、キリストによって。それをなぜまた縛られるのか、律法で、律法ってない日や月、いろんな決まりがあるわけです。何の祭り、何の祭りね。パウロはそういう決まりじゃなくて、一番大事な愛の自由にされるっていうことなんですよっていうことを強調したんですね。そこで3章の26節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。ここの、キリストに結ばれたあなた方はというその言葉は、これは先週のローマの信徒への手紙にもあったんですが、キリストに洗礼された、キリストに向かって、つまりバプテスマという言葉は浸す、沈めるということ。だからキリストに向かって沈められてという、それを意訳で結ばれたということですね。だからキリストに向かってあなた方はもう洗礼を受けている、それはキリストのものになったということなんで、それはキリストを着ているからですっていうわけですね。それはあなた方がキリストを着ているのですよっていうのは、これはバプテスマを受けるっていうことによってね、着ているっていうことは意識過剰になるというよりも、私はパウロがキリストを着ているからですよっていう言い方はこういうふうに受け取ったんですね。キリストがあなたになっているからですよ。つまり神が人を愛するために人となられたとすると、神はあなたを愛するためにキリストを使わしてあなたにならせた。つまり私たちがキリストになろうとするんじゃなくて、キリストが私になってくださってるっていうことを受け入れる。そのキリストにできるだけどうぞ思い切りやってくださいって自分を開いていく。これが福音的なって言いますかね、自由に生きるっていうことのために一番大事なポイントじゃないか。だからね、キリストをつかもうとか、できるだけキリストに似るように頑張りましょうとかじゃなくて、神様はあなたをそのようにお作りになった。特徴も欠点も全部ご存知ですね。だからそれを必要以上にあなたが自分の欠点を悔やんだりしたらって言うと、神様はお怒りになるかもしれない。 これ私がそのように作ったよっておっしゃったんですよ。それはお前になくてならないものだからだよっておっしゃってるかもしれないですね。だからそれはそのつまらないと思う私に神がキリストとなってそして私になってくださってるっていうそのことをする。そうすると明け渡す、ね、ご自由に私になってるイエス様どうぞイエス様らしくやってくださいっていうふうに明け渡す。これをこのカトリックの井上洋治神父はですね、自然のプニューマのに委ねるという、その自然の風っていう言葉にプニューマって方が振り仮名をつけた。このプニューマっていうのはギリシャ語の風、霊、息、これは不思議にヘブル語旧約でも同じなんです。風、霊、息っていうのも同じ言葉を使う。この自然のプニューマという言い方で私たちにいつも聖霊によって働きかけてくださる神様に心を委ねてごらんなさい。そしてそれが祈りということですというふうにおっしゃるんですね。私は井上洋治先生は私2つ上なんですが、たくさんの部分で共感して大好きなんです。課題も同じ、日本的キリスト教、それを悪い意味じゃなくて、この先生のお書きになっている本の中にですね、日本人の持ってクリスチャンというイメージはイエス様が災いだっておっしゃったファリサイ派の人とそっくり同じだっていうのはどうしてだというわけです。ファリサイ派っていうのはあのイエス様がねしばしばあの攻撃なさったんですが、ユダヤ教で一番熱心なファリサイっていう意味は区別するって言うんです。だから発令受けてないものとは一線隠してある意味いますよっていう、これは一頃一昔前のキリスト教によくある、元々未信者と同じ歩み方しちゃいけませんよ、ね、元々信者なんだから一線隠しなさいとか、そういうふうな傾向っていうのは大ありだったんです。違わなきゃいけない。それはイエス様の言われたことをやっぱり十分に受け止め得ていなかったんじゃない、ね、イエス様は秩序破壊者として十字架につけられたということを忘れている。イエス様のその心が分かったのは秩序からはみ出た人々がみんな共感を持った、いわゆるきちんとした人たちからああいうふうになっちゃいけませんよっていうタイプの人が共感して、だから悪循環、あの時代では。ところがいつの間にかイエス様は金の輪のついた神々しい方になってしまって、イエスを信じる者は正しいんです、それで信じてない者は正しくないっていうふうな考え方になったことが聞けたんですね。だからあのヨーロッパ的なキリスト教ではなくて、ヨーロッパ人とアジア人、日本人とのメンタリティというのは心のあり方が非常に違う。つまりあちらは個人ということが非常に明確だから、どっちかというと我が我らになるから、もっと共同体的にみんなが一緒に仲良くしようよということが強調されるんだけども、日本は聖徳太子以来和をもって尊しとなす、はみ出るのが大嫌い、はみ出し者がいると村八部とかね、そういうふうになる。だからむしろ日本では今度は子っていうことが大事っていうふうにいかない。だからそれをヨーロッパのそういう背景の神学とかキリスト教信仰とかっていうことをそのまま持ってきて、向こうが一番いいかのように思っちゃいけないっていうのが井上神父の焦点ですね。私もその通りに思うんです。だからイエス・キリストの福音を曲げる必要はないのですけれども、私たちに合った服を着る必要があるだろう。それはどこに戻るかっていうと、新約聖書の原点に戻るということが一番大事だというふうに思うんですね。そしてそこであなた方はみんな自由になったよ、イエス・キリストによって。だから自然のプニューマに お任せしておられる。それが6節、あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。その自然のペネマというその聖霊が私たちに神様をお父様と呼ばせてくださるということですね。神様をお父様って呼ぶ、これはイエス様がお始めなんです。ユダヤ教によってはなかった、厳粛で恐ろしい方。このアッパっていうのは幼児なんです。パパっていう子供ね、赤ちゃんが、ちっちゃい子供が父親向かって甘えて呼ぶ時の呼び方、まるでそれまでのイメージと違うんです。厳粛で厳しい方っていうという神のイメージがアッパで呼べるんだと思った。それはキリストによってつながっているから、キリストが忠実な子であったから。だからここで五節に、立法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした、これはむしろ子としての身分を受けるため直訳する、そういうことなんだ。簡単に言えば養子にしてください、ね、キリストにつながっている限り養子なんだ。それだからアッパってこう呼べる。この井上神父が書いておられるのはですね、もうだいぶ若い時ですが、自分はとても神父になんかなれるものじゃない、それから何かの誰かの話でですね、自分は全く覚えてなかったのに何人かの人を強烈に傷つけてきたっていうことを知らされて、それに気づかないでいた自分、しかも自分はかなり優しい人間じゃないかなんて思い込んでた自分がすっごく嫌になって、それでやっぱああいう神父さんでもそういうことがあるんですね。で北海道の東別のトラピスト修道院、冬のトラピスト修道院に井上神父いらしたらしい。で、次第にその真っ白な雪の中にある修道院の中でこう響き乗っているうちに少しずつ心を癒されていくんですが、そのある時ですね、修道院長が夕方修道の中にいるんじゃなくて、また別のところをお帰りになるらしいですが、お帰りになるのを玄関で身を振ったんですね、いつものこと。ところがその時にこの西の空が夕日で赤色とね、白い雪と、その中に白と黒の衣装のあの修道院長さんが長い靴をポコッポコッ、そして向こうへ消えていく姿、なんとも言えない、まさに自然の神様なんだ。そんなのが宗教かって言われるかもしれないけれども、井上神父はそこまで行くのが信仰じゃないか。つまりイエス・キリストを知るということとについて知るということは違う。だからイエス・キリストを知るというのは感覚的にやっぱり祈ることを通して初めて経験できる。経験になってこないとイエスは私の救い主ですっていうふうになかなか言えない。それができるためにはやっぱり一度型にはまってみるというのが、まずバプテスマによって、そしてさらにもっとイエス・キリストを知る。そのバプテスマについても井上神父はですね、バプテスマも印だっていうふうにおっしゃる、ね、聖餐式も印であるように、バプテスマも印なんで、そういうことを認めない人から見たらあんなものしょうがないよっていうことですね。バプテスマもそうです。信じない人から見たら何頭の上に水垂らして、それでありがたがってバカみたいだねって見えるかもしれないです。だから印であるっていうことはその意味、印の送り手と受け手がその内容をしっかり捉えてた。それについて井上神父はですね、キリストがこうおっしゃってる、私はどんな時でもあなたと一緒にいます、あなたももし私のこのプロポーズを受け入れて 私と共に歩もうという意思があるならば、誠実の印として洗礼を受けてください。これ資格じゃないんですね。結婚式をしたから本物の夫婦で、しないからインチキだって、そういうことではない。しかしそれが印である、これを間違いない。洗礼を受けた人が受けてない人より一段上だとか、そうじゃなくて、キリストと正式のもう契約関係だったんですかね。私を受け入れますっていう無条件降伏の印、どうぞいいようにしてください。もう私になってくださったイエス様が思い切り私を生かしてください。その印に、じゃあイエス様がおっしゃるならば、私は洗礼を受けましょうっていうのが本来の洗礼。まあ、すでに申し上げました、私はそういう意味も何も分からず入会の儀式と思って受けたんですが、結果的に後になってだんだん分かってきたということになるんですが、このキリストの望みのあらかじめの了解ということがなければ、それを見る第三者には水を額にかけて変なことをしているものだとしか思われない。今日また私たちはバプテスマを受けたものとして、またあるいはまだそうじゃない方は、私たちに呼びかけてください。そしてもうすでに私たちのうちにいてくださるキリストが、最初に歩もうよ、私はいつもお前と一緒にいるからとおっしゃってくださるのに、はいってお答えする、それをやっぱりスタートしたいなというふうに思うんですね。王であるとともに奴隷って言いをつけたんです。これはですから逆説です。どちらにもなれ、これ有名な宗教改革者のマルチン・ルターの言った言葉なんです。何人にも使えられる、王であるとともに何人にも使える、使えなければならない奴隷だ。つまり矛盾した両方がいつも平気する。だから捨てて F とかですね、私であって私でないっていう、そういう境地をイエス・キリストとのこの何て言いますか、つながり、バプテスマにおいて皆さん方も歩むようになるんだな、今週もそういう自由を与えたの、それを大事にして、それがさらに仕えていく喜びにつながっていけば素晴らしいと思います。お願いしましょう。天のお父様、今日もありがとうございます。イエス様が私たちのために死んでくださっただけではなくて、私となってくださること、本当にありがとうございます。賭けの多いわがままでダメな自分を中心にするのではなくて、私となってくださっているイエス様が思い切り生かしてくださるように、今週も肩の力を抜いて、そして目を低く下げて下から見上げていく歩みを続けさせてください。そして日々私たちの心の中を吹き抜けてくださる自然のプニューマが、精霊がどんなに温かで力強いものであるかをまた悟らしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。